ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナーティパータ
Adinnadana velamani sikha padam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikha padam samadhiyami.
Kame smicha chara velamaniSikkha padam samadhiyami.
Kame smicchacara velamani sikkha padam samadhiyami.
Musavada velamani sikkha padam samadhiyami.Sulamelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sulamelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
じゃあ、般若心経いきますよ。マカハンニャハラミタシンギョオンカンジザイサツギョジハンニャハラミタジケンゴふいくふいしきしきそくぜくくそくしきんじゅそぎょしきやくぶにょぜしゃりし不不上不増不減是国中四季無住創業四季無限界ないし無意識皆無無明薬無明人ないし無老死薬無無徳無所得功大薩多耶般若羅蜜多功顕現無三宝内智般若波羅蜜多大人衆禅大明衆禅無上衆無等の衆の上位細工実不公骨折般若羅蜜多衆即切衆は ツテギャテハナギャテハラソギャテボジソワカハンニャシギョネガワクワクノクノクオモあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善こと今からね、大体1時間ぐらいね、ちょっとお話をして、その後ね、アーサナをやるっていうね、流れにしますので、てこさん2時20分から30分ぐらいの間でね、交代しますからね、で3時で5万になりますから、はい、そんな感じでね、いきましょう。はい、はい、ね、ちょっと今ポッドキャスト用にちょっとお話ししておくんですけど、はい、今ね、我々は東京目黒の、地名の元になった目黒不動尊、龍泉寺さんの方に来ています。で、今そこの書院に、来ていて、そこで、結構今日もたくさんの人おいでになっているんですけど、そこでお話しさせていただいてますね。はい、目黒不動そのものについてはね、後で、ここの、副住職の方から直接いろんなお話があると思いますので、ね、私が話しても意味ないからね、その副住職さんから聞いてください。で、まあ、由緒あることはね、明らかで、そこで、今瞑想の会はね、2ヶ月に1回、あとヨガも入るので、まあ、大体毎月お邪魔させていただいてるっていうね、非常にありがたい、感じなんですけどもね。はい、で、今日ね、結構さっき手を挙げていただいたら初めての方がいらっしゃるので、いつもの人もたくさんいらっしゃるんだけど、実はね、この間東京の朝日カルチャーですね、そこ新宿のね、朝日カルチャーで、定談というのを3人で話し合うことですけども、が あったばっかりで、それも、仏教 3.0 っていうね、いうものについてのテーマで、それで非常に高名な哲学者である永井仁先生ですね、永井さんの名前は 哲学者として、それも単に西洋の哲学者の紹介じゃなくて、自分独自の自分自身が考えている、ね、として有名な方ですけども、その方とあと私のこのアップデートする、ね、仏教の対談相手である、まあ、まあ元々兄弟弟子なんだけども、藤田一生さんね、と私とで3人で、仏教 3.0 について話し合って、でまあ何人か、実際に新宿来てらっしゃるんだけど、今日はちょっと来てらっしゃらない方が多いし、なので、まあ、先週もね、一方案の法案の中でも取り上げたんだけど、先週はちょうど翌日に取り上げたので、まだちょっと整理がついていない部分も結構あったんですけどね、その後、いろいろ整理も私の中でついてきたし、皆さんの中でもついてきたので、今日はですね、この間の定談に来れなかった人、来れなかった人の方が圧倒的に多いんだけど、まあ、教室が満杯になって100人ぐらい現場にはいたんですけども、現場にいなかった人の方が圧倒的にもちろん多いわけですから、その人たちにもね、この一体何が話し合われたのか、でそれは何て言うかな、なんかまた難しい哲学的な、あるいは仏教のなんか難しいことを話し合われたのかなってね、思われるでしょうけども、そうではなくて、結局皆さんのことですね、一人一人のことについて話し合われて、でだから何て言うかな、皆さんにとって一番大事な問題、一番大事な問題で何ですか、ね、私とは誰かっていう話に決まってますよ ねだってそこがはっきりしないままわけわかんないままなんかいろいろやってきちゃったんだから、ね、なので一番大事な問題について、結構掘り下げて話し合われて、なのでそこをですね、なんとか、まあ今日は私一人しかいないんだけども、それを、まとめてそれを伝えることができたら結構すごいことなのではないかなと思いますね。それをちょっと今日はまた挑戦してみたいと思います。で、まあお手元にね、この土山老師の、イラストのがありますよね。でこれをですね、読み解きながら、コンパクトに、今日はね、法話の時間あんまりない、いつもよりは長くないので、コンパクトに一気に、まとめることができたら、つまり、今日内山老師って誰ですかっていうね、とか仏教 3.0 って何ですかとかね、そのくらいの人が聞いたとしてもわかる。なぜ？それは内山老師っていうのは、内山老師って人はもう十何年前に亡くなった方ですけども、まあ私の師匠の師匠の人なんだけど、あるいは仏教 3.0 ってね、まあ去年一昨年ぐらいからちょっと出版、まあ一般のレベルではもう何年も前から言ってるんだけど、まあこういう出版ね、公になった出版としては2年前ぐらいからね、もう、世の中に流布し始めた言葉ですけども、まあそれもまたなんかまだ流行のなんか言葉なのかなと思うかもしれないけども、そういうなんか単なる他人である内山老師とか、単なる流行語である仏教 3.0 とかではなく、それは全部私について喋ってるんだっていうね、ことが分かっていただけたらいいかなと思います。っていうのは、この図っていうのは一体これ、ここにね、いろんな人間の図が書いてある、これ誰かって皆さんのことなんですよ。わかります？これ自分のことですよ、ね、なんか自分のことって言われたって ピンとこないですよね。だからこの、今日初めてね、この図に出会った人、内丸氏という名前も仏教三世だよって言葉も知らないで、だけども今まで真剣に生きてきた人ですね。人生ごまかしてる人はもうしょうがないんだけども、まあ、ごまかしてる人はどうせ ここには一人もいるわけないですよ。こんな雨の日曜日にわざわざね、ここまでいらっしゃるなんて、みんなそれぞれいろんなことを真剣に考えて、今日ここに来てるはずですから、人生を真面目に考えてる人だけど、内山老師の言葉とか仏教 3.0 って言葉とか知らないね、人でも分かってもらえたらいいかなと思いますね。まあ、1時間、まあ、大体まとめて話をして、でその後ね、もちろん、瞑想します。で瞑想も、今私がやってるのワンダルマメソッドっていうメソッドを使って、まあ、ここの今日にも題になってる青空の瞑想ってね、なって、でその青空の瞑想を、今日しますけども、青空の瞑想っていうのはじゃあどういうバックグラウンドなのかっていうね、ことを理解してもらえるのではないかなと思います。話、それについての話と、でそれを実際に、実践することによってですね、でそれを今日の午後、こういう素晴らしい環境の中で、できたら本当にありがたいなと思います、ね。まあ、ここは後から副住職さんの方から話があると思いますけども、ね、東京を代表する、あるいは東日本を、ね、代表する名刹の一つで、やっぱり長い長い歴史があって、でその歴史の中で、まあ、一応天台宗とかね、天台教学とかね、いろいろあったとしても、それもうそういうその難しい言葉を全部剥ぎ取って、ね、全部剥ぎ取ってその骸骨になった部分ですね、もうむき出しの生の、核心部分ですね、そこを、えぐり出したら一体どういうことになるのってね、となるとこうなるんですよ、本当に本当に本当に、また適当なこと言うと思うでしょうけど、まあだからそこら辺をねお話ししたいと思います。つまり、これは、この話はあなたについて喋っている、そしてこれは天体教学について、まあ天体教学まではいかないけども、これは本当大乗仏教のね、核心部分について、お話し、してますので、それをこういう大乗仏教を代表するね、日本のお寺の中でお話しできたらいいのではないかなと。まあもちろんね、具体的な大乗仏教の用語とかとの、つなぎ合わせることはまた、それはまたもう膨大な作業をしなきゃいけないけども、その、核心部分ですね、全部余計な贅肉を剥ぎ取った、骨格の部分で、はこうなってるんだっていう、ね、そういう話を、できたら今日の話はもう成功かなと思いますね。ただそうなんだけど、これにはねやっぱりいろんな、バックグラウンドがあるし文脈もあるので、そういうことを全部ね理解しておかないと分かんないので、ね、そういうことも含めながらね、やっていきたいなと思いますね。ですね、ね、まあ、まずね内山高尚っていう人一体誰なんですかってね、曹洞宗の禅僧で、の方は明治の最後の頃の、お生まれですね、でそれで今から、1996年か8年ぐらいかな、お亡くなりになったのがね、85歳ぐらいで、ね、まあ、私の、師匠の師匠にあたる人で、なんですけども、 士官多座のね人で外州ので、外州はまあ士官多座なんだけども、士官多座分かりますね、ただ座るっていうそういう座禅のあり方ですよ、ね、で、そうなんだけど、それにもいろんな流れがあって、その代表的な流れがこの内山老師とその師匠である佐々木小太郎師っていうね、で実はねここの筑後大戦のシーンってね、ここにあれがありますね、これ佐々木小太郎師の、師匠なんですよ。で、目黒不動さんが私らがねやるので、ここで、毎月やるようになったので、わざわざこれを手に入れてね、くださったっていう、まあ、非常にありがたい話なんですけど、ね、それを考えながら、いいですけど、この紹介した人が佐々木小太郎氏という人で、そのお弟子が内山小四郎氏っていうね、そういう流れになっています。で、この佐々木老師っていう人はもう本当に代表的な、なんていうか昔肩着の、前奏で、まあ、普通の学校はあんまり行ってなくて、すぐに、お坊さんになって、でお坊さんになってから徹底的に勉強した人ですね、でそれに対して内山老師って人は、早稲田の哲学までやった人なんですよ。だから もともと哲学を自分の教養としてるっていうかな、 知的な背景として、であとキリスト教もやって、でそれで、聖書もねずっと読まれてきて、でお弟子さんたちに仏教の得度式、得度式っていうのはお坊さんになる式ですね。でその時に聖書を、与えて、で君もこれが仏教を勉強して座禅をするんだけども、その傍らに聖書を読みなさいってねいう、そういう人なんですよ。ちょっとすごいでしょ、ね、でそんなんで、まあ、私も今ちょっとキリスト教との縁ができ始めていて、まあもともと結構あったんだけど、さらに最近あって、ご存知のようにね、青空の黙想っていうのを、やり始めて、増田清志郎神父っていうね、フランシスコ会の、修道士から今神父さんになっている、もう60年配の人ですけどね、その人が私の本 の非常に強烈な愛読者で、それで、このキリスト教で普通にやってきたんだけど何かがちょっと足りないよね、キリスト教は足りないんじゃなくて自分の中の何かが足りないってね、でそれで散々苦労した果てに、ああそうか、この私っていうの、この自分っていうこのそのものですね、これについてちょっと産休が足りなかったから、だから神様とか愛とかそういう言葉が分かんなかったんだ、祈りってことは分かんなかった、だからまずはこの自分自身、私とは誰よっていうのをちゃんと見なきゃっていう、そういう話ですね。でそれでじゃあまあどんな、どんな話し合うよりか、とにかく一緒に瞑想しましょうよってね、ことで、去年一回ね、青空の黙想会っていうのを、鎌倉の、そういう黙想の家があるんですけども、鎌倉に市内ですね、芸術会、そこで一回やって、日帰りのですね、で二回目を今度の10月にやるんですけども、ちょっとすいません、もうその案内メール出した何時間後にもういっぱいになっちゃって、すいません、ごめんなさい。ただね、皆さんの中でカトリック信者の人がいたら、一方案の参禅者でも構わないですね、カトリック信者、カトリックで洗礼を受けている人がいたら、カトリック枠がまだ空いてますので、ね、申し込んでください。あと10人ぐらいカトリック枠は空いてますので、一方案枠はもうキャンセル待ちになっちゃってるけど、だからどれほどみんなの関心が高いかですね。だってそれ平日の岐阜県でやるんですよ。平日で岐阜県でやって宿泊で、ずいぶんハードル高いはずなのに、なんかそれがもう数時間で埋まっちゃったですからね。だからそのぐらい関心が高いですね。で、まあ、だから私もそういう流れを受けてるんだけども、この内山老師っていう人もそういうキリスト教の流れを受けていて、で何が言いたいかというと、キリスト教とか哲学とかを ていうバックグラウンドを持ちながら、この方は一生涯を、座禅に捧げた人なんですよ。半端なしに士官多座した人ですね。でその士官多座を通して見えてきたもの、それを、そういう西洋哲学の、素養を使いながら普遍的に、表している、論理化しているということなのね。でそれがこのなんかちょっとね図なんですよ、ね、でこの内山老子っていう人はね例えばこういう話をするじゃないですか。で必ずホワイトボードをね用意するんですよ。でそれでホワイトボードにこういう絵を描いていったりとかね、いろんな一歳分の一歳とかね、内山老子の本に書いてあるようなのをそういうホワイトボードに書いていくっていうね、それでそれを本のイラストにも入れていくっていうね、そういう方で、でこれなぜかっていったら要するにある原理をはっきりさせようとしている。つまり 禅とかね仏教っていうのはなんか非常に曖昧な言葉を使って非常に曖昧になんかごまかしてなんかもう雰囲気だけで、っていうところがあるんですけども、そうではなくて本当の真理だったらば誰もが理解できる原理としてね提示できるでしょうっていうのが内山老子の信念なんですよ。なのでできるだけ分かりやすい。だってこれだったらこれ日本人じゃなくたってねアメリカ人でもインド人でも中国人でもミャンマー人でも分かるじゃないですか。だってこれは仏教って一つのイデオロギーについてじゃなくてあなたは一体誰なのよっていうそれについてなんだから、あなたは一体誰なの Who are you?、ね、だったらこれも仏教関係ないでしょ。日本人は仏教徒でアメリカ人はプロテスタントだからってそんなこと関係ないですよ。アメリカ人のトムさんだろうかメリーさんだろうかに対してあなたは一体 何なんですかっていうね、となったらそこで話し合えるじゃないですか、ね、だからもう私は仏教です、向こうはキリスト教です、だから違いますなんてそんなこと関係ないんですよ、ね、だから私も今度神父さんと一緒にやるし、それはなんか別に仏教とキリスト教が出会うなそんな話でそんな間の抜けた話じゃなくて一人の人間としてじゃあ私って言ったら誰なのよっていうことを、探求していくね。でそれを、まあ、こうしたら普遍的なレベルで話し合えますよね。日本人もインド人もアメリカ人も中国人もね、でそういうなんか非常に広々とした場所で見ていこうっていうそういう立場ですね。ですか。はい。でそれをですね、もう一回繰り返すと。キリスト教とか哲学とかいう文脈を押さえた上 でしかも一生士官多座した人が見えてきた風景、それを世界中の誰もが分かる形で、世界中の誰もがって言った場合にこれは仏教とキリスト教関係ないですよ、ね、全ての人が、ね、だ全ての人にとってあなたって誰ですかっていう、ね、問題じゃないですか。そういう問いかけですね。だから仏教っていうなんか宗教がありますってね、でその仏教の教えっていうのはこういうもんですとかそんな話じゃないんですよ。あなたは一体誰なのよ、ね、あなたはどうやって生まれてこの先どうなるのよってね、そういう話だから、ね、そういう生々しいところでの話ですね。はい。でですからそういうことを追求されたんですけれども、もうお亡くなりになって、まだ20年経ってないんだけどもう17、18年経ってでこの、かなりのね数の本を出版されて、1980年代ぐらいだったらば、 1980年代から90年代の前半ぐらいだったら、あの仏教書のコーナー行くと結構一段わーって内山老子の本が並んでいた時代もあったんですけども、さすがにだんだん絶版になることが多くて、まあ、今でもね何冊かが大法輪とかでいうとここらから復刊されて出てますけども、やっぱり時の流れには逆らえなくて、あの、ちょっと消えつつあるとこもあって、で、まあ、それはどんな本だと同じなんだけども、で問題はね、こういう非常に大事なことが書かれているんだけども、それが誰からも顧みられなかった、っていうことがあるわけね。でところがこの世界って面白くて、内山老子とは一切関係ないお坊さんでもないね、だけども私っていうのは一体何なのよっていうことをずっと考え続けてきた、哲学者の人がこれを見て、あ、これ何なんだってね、これ自分が考えてきたこととかなり近いぞっていうね、っていうことを、考えられた。でそれが永井仁先生ですね。で、永井仁さんっていう人は、まあ、私とは一体何なのよ、誰なのよ、ね、ということを、これは仏教と関係なしに、一人の裸の哲学者としてずっと考えてきて、でつい最近になってヴィパッサナとかね、仏教とかされるようになって、で最近はちょっと仏教関係の雑誌とかにね引っ張りだこになっちゃってますけどね、サンガさんの方とかね、日本経済新聞とかにも書かれたりして、ね、だけどもともとは関係なかった人 で関係ないところでずっと考えていたら、結果として非常に、似ている、ね、まあいい意味ですよね。今度東京オリンピックのエンブレムとはちょっと違って、似てるとあれはちょっとねまずいですけども、こういうのはなんていうかな、全然別の文脈の中で考えてきてね、一人は内山光照氏、一人は永井仁先生ってね、まあ、考えてお互い関係知らなくてね、まあ、内山老子は年上だから永井先生のことを知らずに亡くなったと思いますけども、それで気づいてみると同じじゃんってね、なって、でこのだから当然私とは誰かっていうのを私が考えるじゃないですか、で皆さんが考える、で私とはあなたと関係なしに考えてるんですよ。だけどもでもやっぱりみんな同じ構造をしてるから、出てきた結論が私とは一体何なんだろうってね、探求した結果が同じ、結局同じになった。あなたも同じ結論出たの、あなたが出た結論まさに私同じなの、それは別にごめんなさいパクったわけじゃなくてね、同じ結論だったと、ね、そういうことなんですよ。で私とね内山老子っていうのもまたちょっと微妙な関係で、微妙な関係っていうのは私はこの人の弟子の弟子なんだけど、孫弟子なんだけど、だからこの本っていうのはもう私はお坊さんになる時ですね、1980年代、から90年代にかけて、まあ本当にまあ大体丸暗記するぐらい読んだ本なんですよ、ね、でこれも全部頭の中入ってるんだけど、ちょっとしばらくは内山老子の本とも離れて、ちょっと私は別のね、ミャンマー行ったりで、テラバのパリ語の本ばっかり読んだりとかね、いろいろしてちょっとしばらくは縁がちょっと薄くなっちゃったんですけども、でそれで私は私で、私とは一体 何なのっていうところを、ね、寺畑文脈の中で、そして最後のところでそれが、大乗仏教とつながるある一点についてっていうね、これはもう私がここ、8年ぐらいずっと喋りまくってきたことなんですけども、それをやってきて、でそれで久しぶりに、こういう、自分が元いた場所ですね、30何年前に、いた場所、30何年前に、熟読して全部丸暗記した、ものですね、それを今読むと正直どう思うかというと、
あ、なんだここに全部書いてあるじゃんっていうね、そういう感じなんですよ。全部書いてあったじゃないのってね。でただそれはもう三十何年前だから、もうすっかり私自身も忘れていたし、なんだけど、今こうやって見ると、あ、そう、まさにこれが私が言いたかったことっていうね、ことで、まあだからそれは30年前にインプットされたものが知らない間に出てきたとも言えるしね、で結局としては同じだ。だけど問題はね、なぜ私がこれを取り上げるかっていうと、実はこの、これはね結構有名な、三十何年前は有名だったんだけど、その後すっかり忘れられて、これについて語る人っていうのはもう最近いなかったんですよ、ね、でじゃあこれが本当に理解されていたかっていうと理解されていなくて、ようやく2015年になって解明された。だからこれは何ていうのかな、どういうことかっていうと、例えば宝が、ね、どこで埋まってるかっていうのが、なんか宝島の地図があるじゃないですか、ね、で地図っていうのは単なる紙切れに過ぎなくて、でその地図を頼りに、本当に宝が眠っている場所、埋められている場所まで行かなかったら、地図っていうのは単なる地図に過ぎなくて、それほど重要なもんじゃない。でももしそれに従って本当に、探しに行って宝があったとしたら、これちょっとすごいことじゃないですか、ね、ってことは何が言いたいかっていうと、これは要するに宝島の宝が埋まっている場所を指し示す地図なんですよ。だけども本当に最近はこの地図を頼りに真面目に宝探しをする人っていうのがほとんどいなかった。で私もちょっとこれとはこの地図を使わないで別の地図を使いながらやってたんだけども、久しぶりにこのもともと私が30年前から持っていた地図を見直してみると、あ、なんだこの通りじゃないってね、いうことなんですよね。はい、じゃあこれを読み解いていきますよ。これが今2015年の新しい読み方です。読めるかな読めるかどうか分かんないけど、はい、でね、その前にね、まあ今日ここ来てらっしゃる人、まあ大体まあ私の、2冊の本とか、あるいはポッドキャストとかね、聞かれた上で来ていると信じたいんですけどもね、まあまあ単にお友達に誘われてっていう人もいるでしょうけどもね、あるいはなんか目黒不動産でなんか瞑想会あるみたいだよっていうぐらいの理由で来られると、ちょっとあんまり私のバックグラウンドとかね知らないままだとちょっと分かりにくいかと思うんですけども、私がワンダーメソッドっていう中で、追求してきたのは、もちろん私とは誰なのよ、私は誰なのよっていうことはどういうことかっていうと、普通皆さん私とは誰ってね、確固とした考え方はあるわけなんですよ、ね、だけどもそれがじゃあ本当に皆さんの本当の皆さんなのかっていうと、それがちょっと怪しくてね、本当はあなたはいろんなことを誤解してるけども、最大の誤解はどこにあるかっていうと、自分についての誤解じゃないの。自分とは一体誰かというところでもう致命的な誤解をしてるんじゃないのって、そういう話になるのね。これはあなたと別にみんなのことな、ことね。で我々っていうのはいろんな思い間違いとか間違った知識とか散々あるんだけども、一番の致命的なミスアンダースタンディングですね、誤解っていうのは Who I am っていうね、私とは一体誰っていうところで間違っちゃってる。でどうしてそう間違っちゃったのか、どこでどう間違えちゃったのか、でその間違いをどうやって乗り越えるのかね、っていうことを今話してるわけね。でこの間違いを乗り越えない限り、 ごめんなさい、座禅しても意味ないです。ヴィパッサナしても意味ない。なんていうかな、そこら辺を曖昧にしたまま、あ、ヴィパッサナするぞ、ね、呼吸見ますとか体の感覚見るとかね、 あるいは止観ただするぞとかね、しても意味ないですね。意味ないから、結局何年やっても結果が出ない、ね、まあなんとなくヴィパッサナのに一回だけ行きました。でもなんか雰囲気、ね、みんなが静かになったところでなんかやってるとちょっと気分が良くなりましたっていうぐらいだったらいいけども、でもそれだったら何年やっても結構なし。なぜ、致命的な誤解を引きずったままだから、ね、なのでその、止観多山にしたって、あるいはヴィパッサナでも何でもいいんだけども、そういうのただやりゃいいって話ではなくて、あるいはあるテクニックを使えばいいって話ではなくて、何かが本当に根本的に変わっていない限り、やっぱりやっても意味ないんですよ。まあ、ある程度は意味あるけどね、ある程度はそれは静かにこうやって座ってるだけでも、それはある程度は意味がありますよ。だけど、あくまでもある程度であって、皆さんの人生を本当のところからひっくり返す。本当のところで、皆さんを救っていく力には、残念ながらならない。ね、じゃあ、何が大事なのって言ったら、この、私とは一体誰、ね、Who I am、 それと同時にこの世界っていうのは一体どういうふうになってるのっていうのと同じでしょ、ね、だから要するに世界観ですね。世界観は同時に私とは一体誰っていうのと同じだけども、そこが本当の意味でひっくり返らないと、だとこれ今までやってきたことの延長になってしまうんですよ、ね、でそうなんだけども、これめちゃくちゃ難しくて、なぜかって言ったらば、今まで当たり前だと思っていたことをね、私とは誰かとかね、今それが最大の誤解だって言ってたけども、じゃあ誤解じゃなくて正しいことを分かっている人ってどのぐらいいるのよって言ったら、それがまた恐ろしく少なくて、ね、ほとんどのことは学校の先生に聞けば、ああ間違ってたって分かる、ね、あるいは、ね、会社の人だったら、まあね、管理職の人に聞けば、部長さんに聞けば分かった、ね、私はまだ新入りで何も分かんなくて、でもベテランの人には分かってる、大抵のものはそうなんだけども、これに関しては全然ダメでこれに関してはほとんど、もうほとんどの人はもう誤解のままを生きている。でだから学校の先生も会社の上司もあんまり頼りにならない、ね、そこでそれが本当にひっくり返らないと、何したって何したって、まあ、座禅したってヴィパッサナしても意味ないよねっていう、そういう話ですね。はい、でだから、今ワンダラメソッドとか青空のメソッドとかで一番、私が全力を尽くしてきたのはその、ところをどうひっくり返らせるかですね。じゃでその瞑想のテクニックそのものですねは別に今私がやってるテクニックなんで、もう他の先生たちも散々やってるテクニックで、別に私は特別なテクニックなんか持ってるわけじゃないんだけども、だけどこの世界観そのものですね、それが徹底的に大事だっていう、ね、そういう話です。でじゃあまず、その私とは誰っていうところで、自分たちは普通どう思ってるのかって言ったら、私とは誰って誰ですかね。いやそんな名前とか聞いてるわけじゃないですよ。どこの学校卒業したとかね、住所はどうだとかね、住民票がどこに置いてあるとかね、そんなこと全然関係ない、そんなに興味もないし、そうではなくて、私とは誰かって言った、私って言った場合にそれは何を指すの 何を指しますか、私っていうのは。私っていうのはもう二つのものの合成ですね。二つのものといったら、一つはもちろんこの体ですね。この体で、体っていうのはこれ触ればありますよね。あるしで、これ切り解剖していけば、なんかいろいろ心臓が出てきたりとかね、胃腸が出てきたりとかね、血が吹き出てきたりとかね、まあそういう体。そしてその中にで何やってんのかって、うわーって一日中考え事してる、ティンキングしてるね。そして、同時にいろんな感情が湧いているね。だから要するに、あなたっていうのは要するにこの物質的な肉体と、ティンキングとそして感情が合わさったものがあなたでしょって、そういうことですよね。ですね。そして他人って何なんですか。他人っていうのは、まあ、今日今どのぐらいですか、6、7人いますかね。ね、でこれが私 でこれがみんな他人ですっていう、ね、そういう話じゃないですか。ね、ってことは、まあ、今日ここ70人いたとしたら、70人分の1が私であって、70人分の69が他人である。ってことは、私っていうのは、70分の1、70あるじゃないですか。でそのうちのこの一つが私だよ ね。でそうなるとどうなります。この1と残りの69をどうせ比べるじゃないですか、ね、どう比べます。体を比べますよね。太ってるとか痩せてるとか、綺麗だとか汚いだとかね。で貯金の残高も比べるじゃないですか、ね、お金があるとかないとかね、まあ家からがどうだとかね、もうで比べ出したらキリがない。で私はあの人よりかねあれだけども、あの人と比べたらちょっとあれだよね、この中では私は70人のうちの大体20番目につけてるよねとかね、その話ばっかりになってくるんですよ、ね、でそのうちに70人の人間がどうなるかというと、グループに分かれますよねグループに分かれて、仲のいいグループと仲の悪いグループがあってね、どんな学校だって職場だってみんな同じですよね。で世界の国だってね、国っていうのを一人と人間として見れば、仲のいい国同士、仲の悪い国同士とかね、でそれで集団的自衛権がどうのとかね、そういう個別的自衛権がどうのとかね、そういう話になって、ね、なぜ要するにそうなったら結局喧嘩せざるを得なくなる、そしてどうしても戦争せざるを得なくなってくる。だから集団的自衛権は大事だよねとかね、核爆弾を持って抑止力がないよね、お互いに持ってお互いにね、毎日やったらボタンを押したらもう世界が最後になるから、だからお互いに押さないよねってこれが抑止力だよねってね、そんな風にしてまあやるわけですよね。だから憲法9条大事だよねとかね、いや安保法制が大事だよね、まあ、今も今日もやってますけどね、なるわけですよね。だけどもそういう戦争だとか、あるいは個人同士の争いだとかっていうものは一体どこから始まったのかっていうのは、どこから始まったんですか。致命的な誤解を我々はした。どういう誤解。私っていうのは70ある人間のうちの一人に過ぎないと見た時ですね、自分は単なる70あるうちのこれが自分なんだってね、見た時、その後ではもうアウト、手遅れなのね。その後ではそれをどうやったら戦争を止められるのかっていったら、憲法9条が本当にあれなのか、安保法制が大事なのか、集団的自衛権が大事なのかとかね、まあ、いくらでも核抑止力が大事なのかとか、まあ、いくらでもあるけど、ちょっと遅いんですよこれだと。 でももうすでに遅いんだけど、だけどそういうことの前にどうしてこの世界っていうのは争い事になってしまうのか。クラスの中では争い事ばっかりじゃないですか。で国際社会も争うことばっかりだし、で家庭の中でも争ってるじゃないですかね本当お互いに愛し合うべき家族が一番争い合っちゃったりですね。どうして。それが致命的な我々の誤解があって、我々の誤解っていうのは私とは誰かっていうところで70のうち70いくつかあるうちのこれ一つが、これが私です、でこれが私ですってした途端にもう優劣が出てきてしまう、仲間に分かれてしまう、仲間割れが出てきてしまう、争い事が始まってしまう、ね、じゃあだけど問題、それが本当にあなたなの、あなたっていうのは単なる70分の1の存在に過ぎないのっていうことですね。で皆さんがさっき言ったように単なる肉体的な、この肉体とこのティンキングとその感情のこの3つが合わさったものが私ですと思っている限り、皆さんは残念ながら70分の1の存在に過ぎないです。そして70分の1の存在として皆さんは優越感と劣等感に一生悩むことになる。そしてどうしたって仲のいい人もできるけど仲の悪い人もできるし、どうしたってこの70人はどうせ喧嘩になるに決まっている、ね、どんなことしたって、ね、でどこがおかしいの。これ全部おかしいんですよ。どこがおかしかった。私とは誰かっていうところで致命的な誤解をしている。つまり70分の1に過ぎないんだったらば、それっていうのは置き換えが効いちゃうわけね。A、B、C、D、E ね、A と B は置き換え聞いちゃうんですよ。ちょうど会社の中の、単なる、雇われた人に過ぎないんだったらば、別に皆さんをクビにして別の人を補ったって全然いいわけで、会社としては、ね、そういう存在に過ぎなくなってしまう。じゃあ我々はそういうふうに置き換えが聞いちゃったりとか、優劣を比べ合って優越感に浸ったり劣等感に悩んだりとかで争いあったりとかね、そういう存在に過ぎないのかっていうと全然違うんですよ。それあなた根本的に間違えてるよ。なぜ、あなたがあなたであることは置き換え聞くわけないじゃないですか。わかります？ですか。自分をこういうね70人の1としてみたら、それはこの人とこの人は変えることはできる。だけど私の方から見たら、私っていうのは私であって、もうそれが全てじゃないですか。置き換えなんか聞くわけがない。だからはい、いやようやくこれ第一図に来れた第一図見てください。これね、これもね本当にいろんな誤解があるんだけど、これはなんかみんなお互いになんか孤独だよねってそういう話じゃないんですよ。これを孤独っていうふうに誤解する人が時々いるんだけども、これ第一図見てね、分かれてるでしょ。持ってない人いる？大丈夫？ね、これは孤独っていうことではなくて ABCD 君いるけども、これは置き換えが効かないってことであり、 A 君っていうのは A というそういうかけがえのない存在として存在しているってことね。いいですか。だからこれは全く自分の見方が違う。自分っていうのは単なる物質的なものであり、ティンキングであり、感情の合わさったの、ね、3つのものが合わさったもので、あ、そういう A に過ぎないんだったら、それは A であろうが B であろうが C であろうが D であろうが、ね、4人のうちの1人に過ぎない。だけど皆さんが A っていう人間だったらば、それはもうそれだけであって、 そこにはもう絶対的な存在、置き換えが効かない、ことですね。だから貸し借りやり取りできる自己の生命っていった場合、書いてあるでしょ、ね、だからこれはなんか非常に孤独だよねとかね、なんかぶっちぎれてるよねとか、そういう話ではなくて、あなたはあなたとして絶対的な存在であるっていう、そういうことですよ。あなたは70人分の1の存在ではないってことね。これは瞑想やってる人間だったらわかるはずです。瞑想やった時にもうそれだけじゃないですか。え、でそうなんだけども、私らはすぐに自分を見失ってしまう。どういうふうに見失ってしまうかっていうと、まあ私は普通映画って言っちゃいますけども、うわーってこのもうThinkingが始まって、ほらもう明日のこと考えてるでしょ、昨日のこと考えてるじゃないですか、ね、今目黒不動の書院にいながら皆さんの心どっか行っちゃってる。どこ行ってるんですか。明日のミーティングのこと考えてるじゃないですか、ね、昨日あの人に嫌なこと言われて、それをまだ思い返してるでしょ、ね、そして我々の頭の中には映画が、膨れ上がっていくですか。そしてね、今まで私はあの映画っていうのは頭の中で膨れ上がって、ほらだからあなた向こう明日行っちゃったでしょ、ほらあなた昨日行っちゃったでしょ、そしてまるで明日が本当に存在しているかのようにって思ってるでしょ、そして昨日、ね、1週間前になんか交通事故に遭ってひどい目に遭ったんだけど、そしてそれがまたあの蘇ってきちゃったけど、別にそれは1週間前の出来事で今起こってないでしょうってね、そういう言い方をして、要するに映画っていうのは幻でしょってことを言いたかったんだけども、だけど今回ねちょっとまたもう一歩進んだんですよ。どう進んだかっていうと、その映画っていうのを例えば明日について話し合うでしょ。私が勝手に明日の、ね、私と作画さんが同じ会社に勤めていて、明日重要な、ね、嫌な会議があるじゃないですか。で私も明日の嫌な会議を考える、ね、作画さんも考える、そして私と作画さんが考えると、嫌な明日の嫌な会議がそこに現れてしまう、ね、そしてそこに北さんも、ね、加わって、で3人で話し合っていくうちに明日の嫌な会議が本当に、そこに現れてきてしまう。で一人だったらば座禅してたらこれ手放せば全部消えるけども、三人で話し合っちゃうから本当に、リアルになってしまうわけね。だけど明日の会議って存在してるんでしたっけ。してないんですよ。3人が勝手に考えてるだけなんですよ。3人が勝手に考えてるだけ。北さんは北さんの頭の中で、佐川さんは佐川さんの頭の中で、私は頭の中で。で、だけどその3人が話し合ってるうちに本当にそれがリアルになってしまう、ね、これはちょっとやばいんですよ。なぜかって言えば、一人が勝手に考えてることだったらば、あ、こんなこと考えちゃいけないって言えばほらすぐに戻れるけども、3人で話し合っちゃうとまるで本当に明日の会議が本当にそこに現れちゃうでしょ。まるでリアルなものとしてですね。そしてその後、明日の会議が本当にリアルに存在するのを前提としていろんなことをやり始めてしまう我々はね。いいですか。そしてどうなるかっていうと、このなんていうかな、この我々の映画の中で当然いいことと悪いことが当然ある。そしていいことを追いかけて悪いことを、避けたり憎んだりする。 で、そういう強烈な、我々のそういう執着だとか怒りだとか、があるよね。で、それを手放すのがヴィパッサナだよねっていう、そういう話だったんだけども、でも物事はそれほど単純ではなくて、なぜかって言えば、このいいものを私が追いかけるだけじゃなくて、ね、北さんも追いかけて、佐久川さんも追いかけて、嫌なものを私が憎むだけじゃなくて、北さんも憎んで、佐久川さんも憎んで、これやばくないですか？やばいんですよ、ね、そうすると一人で勝手に思っていた時よりか、三人で お互いに思い合う方がかなりやばくなるわけね。なぜかといえば、そのいいものと悪いものがもっとリアルになってきてしまうから、ね、一人だけだったらば、あ、思い過ごしかなと思うけども、別の人もあいつ嫌だよねって、ね、あいつ嫌なやつだなと自分が思うだけだったら、もしかしたらあいついいか、ね、思い過ごしで、あのいい人かもしれないと思うけども、お互いにあいつ嫌だよねって思う、ね、3人があの思ったら本当に嫌なやつになっちゃうじゃないですか。もう嫌なやつ決定なんですよね。ですか。だから一人で思うよりか複数で思った方がさらにやばくなって、なぜかって言えば、この一人で見る映画をたくさんの仲間で見ることで、この映画がいつの間にかリアルになってしまうわけですね。で、そうすると、この、展開された、いいですか、あの、整理すると、一人の頭の中で映画が展開されるってことは散々言ってきました。だけど今問題になっているのは、その映画をみんなで一緒に見ることで、まるでそれがリアルであるかのようになる。だけどもそれはリアルかっていうと、リアルでないんですよ。なぜ？映画だから映画の中ではね、あのゴジラや、あの今だとジュラシックワールドのね、あの、何だったっけ、インディミナスだったっけ、出てきたのね、あのがわーって出てきて、それを 3D とかね、あの音でやるから、本当にもう怖くて怖くてしょうがないけど、もちろんじゃあインディミナスが存在するかってしてないわけですよね。あそこにはスクリーンがあるだけで、だけどもその映画をみんなで見ることによって、本当にこのインディミナスっていう恐竜がいつの間にか本当に存在しちゃうんですよ。そして、どこで？3人の頭の中で。そしてその3人が30人になり、300人になり、3000になり、3万、あっという間に3000万人、3億人になったら、もうこれは立派に存在するものになってしまうわけですよね。そしてそれを、この本当は存在していないインディミナスと本気で戦うことになっちゃったりとか、あるいはその本気でそれを追いかけることになっちゃったりとか、そして誰もがちょっと待ってね、あのそんなもん存在しないよっていう声もかからずに、いつの間にか本当に存在することになってしまう。そして、さっきも言ったように、その中でどうせ自分が一番好きなもの、あるいは価値があるものが同じ同士だったら仲良くなるし、違う同士だと仲悪くなる。だけどこれはもともと存在しないものなのに、まるで存在しているかのように思って、そしてお互いに仲良くなったり仲悪くなったり、そしてそのうち喧嘩が始まる、そしてそのうち戦争が始まる、なんてことを我々やってきたわけですよ、ね、じゃあどこから始まったのよって言ったら、それは映画をリアルと思い込んで、だけどもそれをみんなで見る映画だから本当にそれがリアルになっちゃった、ね、で、その最初に 掛け違えたボタンをどっかどこでどう外せばいいのよって言ったら、もうこれは思い切って外さなきゃダメで、思い切ってその映画から、解放されるにはどうしたらいいかって私はいつも言うけども、もうプロジェクターをスイッチオフするしかないですか。プロジェクターをスイッチオフ、ね、プロジェクターがガンガン回って本当にそこに何かが現れている限りは、皆さんはどうしたってそれをリアルと感じてしまう。だからこれは思い切ってプロジェクターのスイッチをオフにして一旦スクリーン消さなきゃいけない、ね、で、これ今ずっと、第2、第3、第4まで言いましたよ、ね、それで第5図に来ました。でそこで追ったり逃げたり、そしてグループ同士が戦い合ったり、いろいろそういう世界が広がるんだけども、これは本当にリアルなものの上にちゃんと乗っかって広がったのかっていうと、そうじゃない。そうじゃなくて、何の上に広がったのって言ったら、全てが幻想の上に広がっちゃってるっていうね。この追いかけていく相手、ね、このお互いに戦い合う理由っていうのも全部嘘なんですよ。全部リアルじゃないのね。でじゃあリアルじゃないってことをどうやってやったら分かるのって言ったら、プロジェクターをスイッチオフするしかない。どうしたらいいの？もう瞑想するしかない。瞑想、今後でやりますけども、微細な感覚、微細なエネルギーっていうものを感じることによって、映画のプロジェクターでの本質である thinking ですね、 thinking っていうものをスイッチオフする。そしたらいいですか、このここで展開してるじゃないですかね、第5図、ね、でこれがさっと白くなります。この白くなるっていうことを経験するしかないんですよ。それならない限り、皆さんはこれを信じ続けます。信じ続ける。なぜ？あまりにもリアルだから。そして私がリアルと思うんじゃなくて、隣の人もみんなでリアルと思うから、これリアルですよ、本当にリアルですよ、ね、学校の先生も親も会社の上司もみんなそう思うんだから、ガールフレンドもボーイフレンドも親も子供もみんなでこれリアルと思うからリアルになっちゃう。だけどもこれは集団的な幻想ですね。じゃあどうしたらいいの？消すしかない。後で消しますけどもね。そしたら消える、ね、これで消える。これが消えました。第五図のここね、消える。で消えたらどうなるの？みんな死んじゃうんですか？死なないんですよねこれはね、これはもう本当瞑想やってもらうしかなくて、だからここから逃れるにはどうしたらいいのかっていうと、もうこれは本当瞑想しかなくて、瞑想することでこの第五図のこの展開しているものね、これを一旦全部消します。そして消した上で、じゃああなたは死んじゃったのって言ったら、全然死んでないんですよ。生き生きとしてるの。そしたら私とは誰かが逆転するでしょ。私とは誰だったんですか？皆さんはこのなんかお互いを追いかけたり喧嘩してるこのね人の、この登場人物の一人に過ぎなかったんですよ、今までは。だから皆さんは優越感と劣等感の塊だった、ね、不安とね、絶対逃れられなかった。そして争い合わざるを得なかった。でお互いに核爆弾を持って、お前が押したら俺も押すぞって言ってね、で抑止力を使って、なんとか戦争をギリギリのところで止めるしかなかった、ね、だけども今の皆さん何なんですか？今の皆さんはこれまでのこの登場人物の一人だったのが、そうじゃなくてこっちになっちゃったのね。この今座禅をしてる人ね、ですか？この座禅をしてる人になった。 そしたら、このいいものとか悪いものってまだありますか？もうないですよね。いいとか悪いとかっていうのは、この全てがこの四角い世界での出来事だった。優越感とか劣等感ってありますか？もうないじゃないですか。なんか争い合わなきゃいけないことってありますか？もうないんですよ、ね、戦争を防ぐために核爆弾を持たなきゃいけないっていうことももうないんですよ、ね、だから、そしてじゃあ皆さんは本当に存在するのって言ったら、何とも微妙なところなのね皆さんはこの登場人物の一人としては存在しない、ね、だからもうこの中ではお互いに条件付け合って、条件付けられて作られたり作られなかったりする、ね、だからここまで来たらもう条件とは関係ないですよね。雨が降ったり風が吹いたりとは関係ない、ね、だからこっちですよ この中じゃなくてね、こっちのは条件付けられていないってこと、ね、ってことは条件付けられているから、皆さんの体っていうのはすぐに健康になるけども、すぐ病気になって、だからそういう体を持っているから皆さんというのは苦しみから逃れられなかった。だけども条件付けられていないってことは、苦しみからもうすでに解放されているっていうことね。で、だから、この私っていうところがガラリと変わってしまった。で、なぜ今までヴィパッサナがうまくいかなかったのか分かるでしょう。ヴィパッサナっていうのは、皆さんこの登場部、ね、この四角い中の登場部一人として、何かをあるがままに見るぞとかね、好き嫌いなしに見るぞとかね、物事の客観的に見るぞなんてできなかったじゃないですか。できるわけないんですよ、そのものは。だけど今皆さんが本当にこうなった時に、あるがままに見えるし、好き嫌いなしに見えるし、客観的に見えるし、ということはヴィパッサナっていうのは誰ができるんですか。ここにならない限りヴィパッサナなんかできるわけがない、ね、そしてこれは私が瞑想したら、私っていうのはこういう人間だよねってことは分かる。だけどもこれは山下っていう人間だけなのかって、そうじゃないですね。中村さんももちろんそういう人だし、北さんももちろんそういう、私は中村さんでは単なるここの登場人物に過ぎなかった。北さんもそういう登場人物に過ぎなかった。でお互いなんか比べ合ったりね、愛し合って憎み合ったりいろいろしてきた。だけど今は違う。今みんなが一人一人がこういう存在なんだってなった時に、物の見方が違うでしょ、ね、今更あの人好きとか嫌いとかそんなこと関係ないんですよ、ね、だからこうなった時にそこにあるのは何って言ったら、慈悲ですね。だから、まあ、永瀬さんがこの間慈悲っていうのは実は、神って言ったっけ、神へ の祈りの言葉なんだってね、超越者への祈りの言葉だったかなって言ってたんだけども、その通りですね。慈悲というのは、なんか誰々さんが幸せでありますようにとかね、みんなが幸せでありますようにとか言うけども、本当はあれはそうじゃなくて祈りの言葉。なぜここに、自分の本質はこうだって言った時に、そこに生まれてくるのが慈悲だから、ね、だからヴィパッサナーってこともマインドフルネスってことも慈悲ってことも全部がここでしか成り立たなかったっていうことですね。だからまだ本来の自分はこうだってことを分かんないで、本来の自分はまだこういう単なる登場人物一人に過ぎないよねと思ってる限りは、 ヴィパッサナーなんてうまくいくわけがなかったっていうことです。いいかな。っていうことはね、ちょっとね、私もね、ちょっと今までちょっと自分一人の映画っていうのを徹底的に見てきたんだけど、みんなで見る映画っていう視点がちょっと弱かったかなって。でそのためにちょっと足りない部分があったかなってね。でもここではみんなで見る映画がいつの間にか本当にリアルになってしまった。でそれにズブズブに飲み込まれていってしまった。でそれを一人一人が手放した時に全く違う世界が開かれる。ちょっとすごくないですか。これは私が一人一人がね、北さんがこうなって、中村さんがこうなって、佐川さんがこうなって、私がこうなって、そういう世界、そういう一人一人ので作られた社会ってすごくないですか、ね、はい。それそうしない限り戦争は止まらないです、本当に。だからまあ私が今やってるのは究極の平和運動なんだけども、まあ今日もなんかでもやってるんでしょうけども、まあ私は私なりの平和運動を徹底的にやってるつもりなんですけども、いいですかね。はい、じゃあこれをね、後で実際の瞑想の中でやってみましょうね。この、今日の瞑想はこれ、ここのこれをスパッとゼロにしますね。でその時に皆さんは私とは誰かっていうところが変わってくる、ね、はい。じゃあ一応これぐらいを頭に入れて、最後にね、シグセイガンっていうのを読んでから、東さんとスイッチ交代します。レコさん来てて前ね。主上無変性ガンドってありますね。3回繰り返します。主上無変性願度煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無常性願情仏の無常性願情修行